え？この番組は私たち新人声優の2人、さやかとブッティがお届けする明るく自由な番組です。
え、言わないのお前。
どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人
私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
一瞬止めてくれって思った。マジで放送事故が長い。私ね、聞いて今さ、
何ですか？
この番組は安藤さやかとっていうの待ってた。違うよね。
違うよ。
番組紹介してなくてさ、今ね、あーびっくりした。
いや、こっちだよ。いや、ブッティのセリフだよねと思って。
いや、私さやかだよねみたいな。でさ、あのさ、代わりに言うとかあるじゃん、うん、でもさ、私が思ってたのがさ、自己紹介が思ってたからさ、自己紹介代わりに言えないじゃん。
うん。
あれしーみたいな。
いやちゃんと台本確認してください。
あー、びっくり
はこっちだよ。
今どこまで言った？
私がよろしくお願いしますって二人で言うところまで行きました。
あ、じゃあ私持ってるのがいろいろ全然違うな。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。さあ、さやかが全部やったぞ。
ありがとうございます。
ありがとうございますじゃないよ。
いや、びっくりした。
こっちだ。びっくりしたのは。
こんなこともありますよ。第何回？
第43回ですね。
それもね、分かってないや今。
ちょっと待って、ブッティさん大丈夫？今日大丈夫？
何をしに来たんだろうね。
本当だよ、ラジオだよ。
最初私さ、原稿もさ、見てなくてさ、持ってなくてさ、今ちょっと
待って。
やばいね。
愛じゃないよもう。
ハロウィンです。
いや。びっくりだわ。リスナーさんごめんなさいね。今ブッティポンコツです。
今だけじゃないから大丈夫。
もう皆さんご存知かもしれないですが、ポンコツです。
いや、本当、やり直そう。
31
日ハロウィンじゃん、
うん、
今年ね、ハロウィンパーティーに行く予定なの。
おどんな仮装するんですか？
それをさ、なんか本当はハロウィンだから、最初なんかなんだ、ハロウィンチックなさ、なんかドクロじゃないや、何、
ドクロもハロウィンチックだと思うけど。
あ、ほんと？なんかなんだろう、血のりとかのついたやつとかあるじゃん。
なんかドンキとかで売ってそうな。
そうそれとかなんかしようかなと思って、でもハロウィンのどうしようかなっていう話をしてたら、知り合いが、うん、なんかメイド服を持ってるって言われて、メイド服を借りていこうかなって思って。
え、フッティのメイド服？
そうなんだけど、
超レア。
そうなんだけど、借りてみてないから、着てみてないから、着れるか分かんないじゃん。
いや着れるでしょさすがに。
いや、でもなんかね、どうなんだろうね、着れたら着てこうと思ってる。
着れたら着てこう。
ぜひ着てってください。そして写真アップ待ってます。
服だけね。
服だけじゃなくって、ちゃんと ねおめかししたメイドさんの衣装を着たブッティをね、ちゃんとね見せてください。
メイド服着て血のりとかしてたらいいよね。
うん、それでいいんじゃない？
いいの？
うん、ダーク系なメイド服。
いや、なんかね、2種類ちょっとね、黒っぽいやつはなんかちょっと調達ができそうな黒っぽいのはあるの。
何黒っぽいのって？
黒っぽいドレス？で、あとなんかエプロンつけるだけでメイドに見えるようなやつ。でもそれじゃなくて、借りようとしてるのがなんかね、緑色とかの結構ふわふわ。
お、かわいい。
そうなんやつだから、多分血のりしたらやばい気がする。
いや、そこは小物とかで演出して、
あ、
ちょっとゴシックロリータ系のメイドさんで。
そうね、てかそういうので言っていいのか分かんないけどね。
え、仮装すればいいんですよね。
いいのかな。
いいんじゃない。
かもなんかやりなよ。え、
まあ私もメイド服持ってるので。
あ、
それで結構前のお仕事で黒のメイド服ですね、うん、私のは。それでダーク系なダンスを踊ってみたいな。
ダーク系な
曲調のに合わせてみんなして6人でダンスしたんですけど、まあ、みんな黒と白を基調とした衣装に着替えて、まあ、ちょっとダークなハロウィンパーティーっていう演出で歌って踊りましたね。
今年は
何やるんだろう。やんないのかな。ブッティを見に行きます。
いや、知り合いは NG で。
どうぞ、見して。
ハロウィンね、楽しみだね。
そうだから皆さんもね、リスナーの皆さんもブッティがいつツイッターに写真をアップしてくれるのかを
着るかな
写真をアップしてくれるのかを見てくれるといいんじゃないですか。
ドキドキ
ドキドキ、
はい
はい、ということで、さあ最初のコーナーに移りますか。
そうだね、まず最初のコーナーは名探偵コナン激アツ映画特集。ラジオやってる気分じゃない私。
ちょラジオやってくださいあなた今パーソナリティとしているんですよブッティさん。
そうですね、
そうですね、じゃありません、
パーソナリティですよ。
はい、このコーナーは私たち、はい、名探偵コナン大好き声優の2人がお届けする、名探偵コナンの歴代の映画をご紹介していくというコーナーです。
も
そして今回は、
うん、
名探偵コナン世界のプライベートアイ、をご紹介していきたいと思います。
はい、
17作品目ですね、こちらは。
ここまで来たね。
ね、
もう20、今出てるのが22だからあとちょっと、
あとちょっと、あ、本当だ、安室さんまであともう少し
ね、そこだね、違うか、
多分ね、安室さんの時だけね拡大するんじゃないですか
5回にわたって放送いたしますDVD 買いました、豪華版。
あ、起きましたか。
そう、あのね、あのね、じゃあ前にね、
はい、
なんか話がそう、
それるな、絶対な、
うん、あのなんだっけ、ポストカードとかのところで注文したみたいな話したんだけど、
はい、
なんかあの特典が、なんか特典がついてるところによって違うっていう話 でポストカードのところにしたって言ったんだけど、なんかちゃんと予約ができてなくて、なんか私はちょっとその、まあ、あの代引きとかあるじゃん、振り込みとか、あれがいまいちどっちだったかよく分かんなくて、代引きじゃないはずなんだけど振り込み先の連絡が来なくて、 できてなくて、 なんかできてるか分かんなくて、前日、発売される前日になんかサイトを見たらキャンセル扱いになってて、
ちょっと大丈夫ですか。
そう、それ でその発売の前日に別のサイトにちょっといろんなところを見てみたら、なんか特典が欲しいなと思ったところ結構もう全部売り切れてて、
売り切れでしょ、小室さん人気を舐めちゃいけませんよ。
でなんかまあいやと思って、他のところでとりあえず買えればいいやと思って、
うんうん、
ちょっと別のところで購入し、でなんかで発売の次の日かなにはちゃんと届いた。でまだそうそう、すぐには見れなかったんだけど、でなんかね、ネットのサイトで DVD とブルーレイが両方とも発売が1位とかでも放送されてて、私もふわーって歓喜にまみれていたよっていう話じゃないよ
そうですね、絶海のプライベートアイにそろそろ行っても大丈夫ですか、
はい、行ってください、
はい、こちらが第17作品目ということをお伝えしたと思うんですけれども、
はい、
脚本はテレビドラマ相棒や当たるなどを手掛けた桜井さんが担当しているということで、あとこちら海上自衛隊の新設イージス艦舞台ということで、海上自衛隊全面協力のもと作られたので、映像がすっごいリアリティが半端ないんですよ ね
すごいよね。
ミリタリー好きとかの人にはたまんないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そういった方面でもコナン見ていただいても面白いのかなと私は思うんですけど、うんうん、あとはゲスト声優さんが、
うん、
名探偵コナンの大ファンである女優の柴崎コウさんなんですよ、うんうんうん、この回が、
あ、名探偵コナンの大ファンなんだ。
そうなんですよ。
そうなんだ。
まあ、柴崎さんはね、まあ、自作の異次元のスナイパーでも、劇場版の主題歌を担当されるんですが、
うんうんうん、
ね、でその、柴崎コウさんが演じるのがイージス艦内の女性自衛官。
かっこいいよね。
そう、しかも演技が結構上手っていうか、
うん、
上手っていうか、なんだけど声優演技、
うんうんうん、
だからおおすごい
と思って。かっこいいね。
でもなんかもう声の出し方とかも、あ、声優さんでもいけそうみたいな感じのクールな役で演じられてて、全然あのコナン君と話しててもそんなに違和感なく、
うんうんうんうん、なんかさ、うん、なんかすごい鋭い役じゃん。
そうですね。
なんか私的にね、なんかコナン君のよく言ってるけど、なんか良さを分かって、良さっていうかさ、コナン君のなんだろう、いいところじゃないけど鋭さを気づいてくれる人が結構好きなの。
そうだね。それ気づアイリッシュとかね、好きだもんね。
それを気づいてくれる人じゃん。
うん。
あ、だからフワーってなってる。いやもうね、いやコナン君はすごいんだよって。
コナン、だって 坊や、君は何者なのっていうのがね、
言うよね、
言うところがもう
最後の方にもね、
そうなんですよ、
そこはちょっとはわわわわ
ネタバレ恐怖症に今、ブッティはなっておりますので、
そうなんだよね。
ね、とあとは私が気になったのが、
うん、
あのデジカメ光彦くんから借りてね、あのコナンくんがトイレに行ってくるって言うんですよ
毎度の話やね。
そうで、あの元太くんにあいつトイレで何とんだろうな
ってかトイレ行きすぎてさ大丈夫みたいに言われてるよね
超言われてて、
うん、
あとはあのラン姉ちゃんが、
うん、
ラン姉ちゃんとコナンくんが一緒にいるときに、うんうん、ちょうど戦艦に紛れ込んじゃって本当は入ってきちゃいけないところまで入っちゃうんですよ、
うんうん、
そこで、遺体を見つけてしまうんですね、
うんうんうん、
でそれでもランちゃんは顔色一つ変えずに父は名探偵の毛利心なんでっていうのが
言う、ね、慣れすぎてるよね。
もう遺体だよ遺体だよ、普通の人だったらキャーってなるところラン姉ちゃん
てかさ、そのさ、あの父探偵ですって言ってさ見せてるさ名刺が鍵じゃない、
あ、そうですね、
今回の健康ね、そのね、ちょっと特殊なね名刺をね小五郎が作っててね
そうだね、どんな名刺かは、
そう、なんかさ、ちょっとさ、それがさ最後の最後にさ、なんかすごいなんかいい、なんかきっかけになる、きっかけじゃないけどさ、なんかポイント
頑張れ
なるけど、その前の段階でさ、なんかねコナンくんがね犯人を捕まえるとき、捕まえようとするときに逆にその名刺で足滑らせるんだよね。
そうですよね、おっちゃんの名刺めこの野郎と思ってるんだけど、最後の最後にではやっぱり
いいね、
おっちゃん、さすがおっちゃん、ありがとうな、ね、っていうことになるんですよ。そうそうなって
たね。あとさ、今回の作品ね、ラン、うん、ちゃんの空手が強い
強い、
なんかさ今までもさ強いなって思ってて強いシーンもいっぱいピックアップされてたけど、今回めちゃ強くない？
強いですよね
なんか空めっちゃ飛んでるしさ
そうそう、
空中で攻撃してるじゃん、
空中でターンして攻撃ターン
そうそうそうえ、空手だよねって思いながら
いや、ランちゃんは空手じゃなくてなんかもう武術という なんだろうな、
違うよね、いやあれ普通に都大会とかのレベルじゃなくない、
レベルじゃない
めっちゃ今回のすごい飛んでた、
人間技じゃない
やばいよね。いやそのランちゃんのね空手シーンがめっちゃ好き、
確かにそこもいい、
うん、
あと私的に好きなのが、うん、なんかランちゃんが電話で、
うん、
しんちくんと連絡してた時に、
うんうん、
なんかちょっと不安そうな感じで言ってたら、しんいちが俺がそばにいなきゃ不安なのかよって言って、まあランちゃんがそんなわけないでしょって言って元気になるみたいな、
そこでもさ要件言わずに結局切られなかった、
切られる、だってもうしんち知ってるんだもん
そ
コナンから聞いた感じでって
結局なんかラン姉ちゃん要件とか不安なこと言ってないけど、
言って
ないいい感じで終わっちゃったね。
そうそう、でその後のコナンくんがまあずっとそばにいいんだけどなっていうあの切ない感じ
毎度ね
毎度ね、
いいよ、いな、うん、あれなんか毎回さラン姉ちゃんとしんいちの過去がピックアップされてるんだっけ、映画って。
あーそうですね、
他ので見たらさどの映画も毎回それが載ってるみたいな、ね、すごい映画専用の、
映画専用のとか言うな映画専用の過去じゃない
映画専用に毎回作られている、
いや作られてるんじゃないの、ランちゃんたちの過去だぞまあでも今回も過去でやっぱりあの遊園地ですね、
うんうんうん
あの始まりの地遊園地
あれね、毎回ピックアップされている、
遊園地、
ね、
まあ、それがキーワードにもなってるところもあって、
うん、
まあそれで俺がいないとだって私のことを見つけてくれるんでしょっていう
そうだよねそうだよね、そうそうそう、あったね。
で盛大に今回もコナン君がラーラーって叫ぶので、
まあ、映画の映画の決めポイントだね。
ポイントです。で私はあと一つですっごい好きなシーンっていうか、
うんうん、
さ前見てあそういえばこのシーンあったんだって気づけなかったんですけど、
うん、
佐藤さんが、佐藤刑事も出るんですけど、うん、佐藤刑事がとあるシーンで高木さんとちょめちょめちょめなところがあるんです。
あ
私最初気づきませんでした。さあどこでそのシーンが流れるかを皆さん探してみてくださいここでみたいなのがありますので、
なんか映画が進むにつれてねその二人の関係もね、
そうですね、
進んでいくからね、
進んでいくからね。でもお前ここで何しとんっていうのがあるわ一瞬です、みんな誰も気づいてないです多分あの 場面で、あの劇場の中の登場人物たちは気づいてない感じで、
ちゃんとそこもね気にしないとね。
そうなんですよ。
わ
ー、はい、ということで以上、名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
番組はまだまだ続きます。後半もぜひ聞いてください。